Welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川美奈と佐藤真久美主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム。今起きている社会問題について私たち2人がお話ししていきます。
はい、
ということで、今日は国際女性デーを祝したアマテラス、ビルズのトークイベントに、ご来場いただいております。この放送を聞いている方は、公開収録という形でちょっと音がいつもと違うかなと思うんですけども、特別に配信を、していきますけども、まずは、はい、アマテラス代表の玲子さん、
はい、
どういった思いで、明日今公開収録しているのは3月7日で、明日の3月8日が国際女性デーで、ね、はい、ありますけども、どういう思いでこのイベントを開催したのか教えてください。
はい、アマテラスは今年で6年目のブランドになるんですけども、ブランドのコンセプトとして和を発信したい、世界に国内外に発信したいというコンセプト、もう一つの裏コンセプトとして、アマテラスっていう名前が太陽の、日本の神話の太陽神、アマテラスオミカミっていうところから名前も命名されてるんですけど、もうアマテラスを着たら周りを輝かせるような女性像になってほしいという思いがブランドの裏に込められているというところから、この国際女性デーという日をアマテラスではすごい大切に毎年しておりまして、でこの日だけでなく、アマテラスはこの3月っていうマンスを国際女性マンスと呼んでいて、インターナショナルウォーメンズマンス、イベントだったりとかキャンペーンだったりとか新作だったりとか、いろんな発信方法でこの言葉をまず日本に広げていきたいなっていうので、いろんな活動をしております。で本当今回、今年はこのイベントが初イベントなので、もう見ての通り、皆さんお仕事帰りだったりいろんなことをされている方たちがこの場所に今集まって、これからね、多分もうすでに仲良くされている方も多いと思うんですけど、こういうところで出会いがありつながりがあり、もっと女性のこうエンパワーをしていけるようなイベントにしていきたいなという思いがあります。
はい、
なので今日一日私たちもね、みんなとお話もっとできたらと思うんですけど、楽しんでいってつながりを作っていってほしいなと思っております。
はい、皆さん本当にね、会場の様子をお伝えすると、今日約70名の方が、会場に来ていただいてます。目の前にお食事あるので、皆さん食べながら
食べて
そう、食べて食べないと次が出てこないの。
食べて飲んで、そう
だから食べてお願い食べながら飲みながらカジュアルに、BGM だと思ってください。
はい、本当に BGM です。
はい後ろに今日は玲子さん、ミモザの花があります。国際女性デーのね、象徴とも言えるミモザですけども、この思いもお話しいただけますか。
ミモザは、国際女性デーのお花といったらミモザだと思うんですけど、今回こちらにあるこの黄色い花ですね、もともとイタリアでは男性から女性に感謝の気持ちを伝えるお花として、この国際女性デーに贈られるお花っていうことなんですけど、イタリアの男性大変よね、バレンタインの次は、ね、この日で。
どうなんだろうね、
お花お花で。
この間だからイタリア行ってたから聞いとけばよかった、バレンタインどうしてるんだ。バレンタインって意外と私たち全世界が祝ってる、なんか何催し物というか、
でも日本でもね、男性からではまだないもんね、女性から。
そうなのよね、日本は女性から
そうなのよね、
そうなのよ、大変だったよね私たちと思って、毎回毎回さ、毎年チョコレート作ってさ、
ね、
あれさ、板チョコ溶かしてさ、やったことないから
ないね、
ね、みんな板チョコ溶かしてまたチョコレートみたいな食べてあれ冷静に考え
ちょっ
と私誰も
意味あるのそれ、
そう
味は一緒、
味は一緒なんだよ。でも溶かして型に入れてちょっとキラキラつけてね、
その気持ちがね、
気持ちがね、そうそう、できればスコーンとか作るんだけど、まあ、そういうほら文化がね、はい、それぞれの国にありますけども、まあ、イタリアではそういう国際女性デー当日だったかな、このシーズンだったと思うんですけども、に渡していたりとか、しますが、どうですか皆さん、今回、今日来ていただいてるだけで、その国際女性デーというかね、インターナショナルウォーメンズで何かしているってもう言える、なんていうの、一歩だとは思うんですけども、
はい、
何かこう食事だったりとか、インスタ何ここを応援してるなとか、
発信したりとか、
なんかそういう予定あるか、あの方っていますか、国際女性デーだからっていう。あ、いる、いいとこにいる。ちょっとちなみに何するか伺ってもいいですか。マイク渡しますね。
ちょうど明日の会社の朝礼の当番があるんですけど、
ちょっと
その朝礼の時に、うん、結構男性のベテランの方が多い会社なので、うん、国際女性デーっていうものがあるので、なんか奥様に餃子渡してみたらどうですか。
うーあー素敵、
拍手、
いいプレッシャー。わー今日もね、彼氏さんと一緒にいらっしゃってる方もいるのかなと思うんですけども、ぜひあのミモザのお花をお送りしてあげてください。
いや本当に素晴らしくて、これちょっと余談になってしまうんだけど、うん、まあ、こうやって社会問題をこう発信普段してるわけじゃない私で、やっぱりこう言われるのはミラちゃんみたいな発信力がある人がとか、なんかそういうことを言ってもらうことも多くて、もちろん私もそこを、芸能のお仕事をしながらそういったパワーがあるっていうのを自負していますので、なんていうのかな、だから発信してるんだけども、全然そのフォロワーの数とかやってる仕事とかっていうのは全く関係ないっていうふうに思っていて、うん、今まさにあのおっしゃっていただいたように、あのみんなのそれぞれの社会があるわけじゃないですか。学校だったり会社だったりお家かもしれないし、今日このテーブルかもしれないけど、うん、何かこう思いをシェアするっていうことは誰にでもできることだと思うから、やってほしいなっていうなんかアドバイスってよりかは、できる人ができるだけやればいいんだよっていうのを普段から言ってるので、うん、なんかでも巡り合わせですね、朝礼で
ね。え明日ちょうど当番なんですもんね
いいね、
かっこいい、
ちょっといい、本当にもう早速いい、なんか連鎖じゃないこういうのってね。いや感動よ。
でもそこで前に立って、うん、おじさまたちの前でそれを言う勇気っていうのもあるだろうからね。
おじさまたちにね、
はい強調しないで、
おじたちにね、いやもう協力していかないと社会は変わらないですから、おじたちと、はい、あの全然あのただこれはちょっと今あの面白おかしく言いましたけども、はい、いろんな世代だったりいろんな方々と手を取り合いながら、あのこの国際女性デーっていう日をこうきっかけに、まあ、ジェンダーギャップのことだったりとか、うん、日本ってまだ125位だったから、今年の順位がものすごく低かったりとか、
ジェンダーギャップのね、
はい、ジェンダーギャップランキングっていうのがね、うん、だったりとか、まだまだあの笑いに変えるのにはあまりにも早いぐらい、深刻な状況なんじゃないかなというふうに私は思ってるんですが、まあそんな重い話は置いといて、まあ、そこはね、たくさん今回の国際女性デーでいろんな記事があると思うから、ぜひそっちに向けてもらいつつ、今日エピソード考えていく中で、私とレイコらしい話って何かなと思って、うん、やっぱ私たち2人ともアパレルの運営をしているじゃないですか、うん、私自身も社会問題についてこう興味持ったり発信するきっかけがファッションだったから、次はファッション、そうだね、うん、そう軸に話したくて、
はい、
まずは今日私たち何を着ているか、
はい、持ってる方いるかな。これはアマテラスの新作で、はい、羽織のセットアップを着させていただいてるんですけど、
あ、まあ、一緒これ、
あそうだよ、今気づいたの
そうですよ、うちの話が来てんの
そうだよ、
そうですか、そうですか、
ちょっとミラの方は柄が全身に入ってるんですけど、はい、私はここだけねポイントに入ってるんですけど、
そうよね、そうよね、
まあ、ナイトウェアブランドとしてこうラウンジウェアカジュアルに楽に着れるんだけど、ナイトアウトこういうような場所でおしゃれに着れるような、今日も何人か着てくださってますけど、
はい、
っていうなんかまあ日本に意外となかったラウンジウェアブランドっていうのがアマテラスの主なプロダクト商品になるんですけど、その中でもまあちょっと国際女性デーに絡めると、着るだけで自信がつくような洋服だったり、
エンパワーメントするようなね、
はい、なんか自分が自信つくような、誰かのために着るんじゃなくて、なんでそんな動いてんの、落ち着きないよ、
通常運転、
見ました今、
すいません慣れてください、すいません
まあ、その自分がね着ることで自分に自信を与えられるようなお洋服っていうのをデザインしたいなっていうのが元々の私の思いとしてあったので、あの新作のこれはスーツにもなるし、パジャマっぽくラウンジウェアにもなるし、まあ、とにかく楽、ゴムだし、
この洋服、うん、いやこれね、もう少しアピールしてもいいですか。
ありがとうございます。
確かにこの生地は、まあ、サテン柄でね、今日ヤングボスのポッドキャストも聞いてる方いますから説明すると、
はい、
で、あの手元のところにフリンジがついていて、これは新しいデザインなんじゃない。
そう、
はい、いいよね。それでね、あのもう一つあれは、私あのお尻がすごい大きくて、うん、でもそれがあの全然あのなんていうんですか、すごいチャームポイントだと思ってるぐらいなんだけど、
う
ん、ただズボンがどんだけあれでもこうなんていうのかな、ありがとうね、無視しちゃった、そうそうそうだと思う、そこなのよ、ありがとう。なんだっけ、やっぱズボンを履くときにこうなんて言ってるのか、チャックがね深くまで下に行かないと、これわかる、お尻を通過しないのよ。でウエストは別にその、 あのお尻に対してあれだから、おウエストはもうちょっとキュッとしててほしいのに、ヒップに合わせたズボンを履くとあまりにもウエストがブカブカしてたりとかしてて、すごい悩みだったんだけど、今日着させてもらったこの後ろの部分にゴムがあるから、履くときはこうなんていうのがビヨーンって伸びてお尻を通過することができて、その後にキュッて止められるっていうこれね、これめちゃくちゃ
ありがとう。
でこれがやっぱりちょっと面白おかしく言っちゃってるけど、やっぱこうなんか自分の体型について考えるきっかけになるというか、そのあいつもこう着たい服があるけどここで通過しないな、じゃあ私もうちょっと痩せなきゃいけないのかなって、別にウエストとかは腹筋こんぐらいでちょうどいいんだけどなとかさ、まあそのブランド私があのオールジェンダーっていう形でサイズ関係なくってやってる思いの一つでもあるんだけど、やっぱ体型とか気にせずさ、
確かにね、
そうファッションを楽しめるようになってほしいから、なんかそこはすっごい今日あの嬉しかった。
嬉しい。
ありがとう。
ありがとう。めっちゃ似合う。しかもミラーと私の頃同じものを着てるの本人も気づいてなかったんですけど、このちょっとヒールと合わせてエレガントにも見せれるし、ちょっとミラーみたいにね。
そう。今日はストリート。
ストリートだね。
まあ、今日はいつもすごいなるべくというか、私のコアかな、ファッションのコアはストリートファッションっていうのがあると思うんだけど、なんかアマテラスの着こなし、レイコのこの中のプッシュアップブラ着てっていう着こなしで着てもいいかなと思ったんだけど、なんかあえてアマテラスってこういう表情を見せれるんだよとか、なんか逆でね、なんかジャムをレイコが着るとまた あるじゃん、こういう感じなんだけど同じニットだけど全然違うみたいなのがあったから、私も今回、
ね、
そう逆バージョンやりたくて、
かっこいいよね。
そう今回ちょっとなんだろうな、こういうストリートブランドと合わせたり、髪の毛もツインテールにしてカジュ、なんだろう、ありがたーなんだけど、まあ、こういう素敵なビルズっていう今日は会場でやらせていただいてるから、まあ足元はヒールで、あのまとめてるっていう感じかな。
ファッションは私たちにとって自己表現の一つでもあるから ね、
そ, うだね、
それはすごくエンパワーメントな考え方なのかなと思います。
そうだね、このアマテラスっていうのはさ、どんな人に来てほしいとか、レイコはそういう思いとかはあるの？
まあ、このナイトウェアブランドとして始めたっていうのもあって、結構こういう風にルースにゴムもすごい伸縮性があって着やすいものもあれば、今日ね着てくださってるけどタイトでボディラインを見せるようなお洋服がもあったりとか、結構二軸であるんですけど、総合して言うとやっぱり今ミラのこうルースだけど自信を持てるって言ってくれたのと一緒ように、本当着るだけで自分と向き合えたり、なんかちょっと特別な日だなとか、自分にピシッとこうなれたりとか、サテンスーツっていうアイテムとか、まあ、これもちょっとその派生なんだけど、そういう効果というかご声をすごいいただくし、やっぱ自分に自信を持てる洋服っていうのが私の中で自分も常に探していたから、っていう理由というか目的はすごいいつも考えながらデザインしてる。
自己表現とか、まあ、自分に自信っていう言葉が、まあ、レイコは特にこのフレーズとして出てくる、あのなんていうのかなと思うんだけども、この自己表現はさらにちょっと深掘りすると、あの、まあ、ファッションを介して私たちは表現してると思うんだけど、なんだろうな、よくいただくじゃない声として、どうやって自分のことを思ってること言えますかとか、なんか自信がないんだけども、でもこういう思いはあるとか、なんかここのバランスって多分今日来ていただいてる皆さんも あるのかななんて想像してるんですけど、これにアドバイスとか何かある？
自信の持ち方、
自信の持ち方とか、まあもちろんそのアマテラスを着ることによって自信を持ってほしいこともあると思うんだけど、
アマテラスの軸でいくと、ナイトウェアってあんまり日本の文化にないんですね、なんですけど、お家で自分のために自分を着飾るっていうことをすることによって、お家にいる時間ってみんな3分の1はいる、人によっては3分の2の人もいるかもしれないしって言われていて、その時間をみんな外での自己投資に時間をかけるけど、自分での時間の自己投資っていうことをすることによって、あのより自分を好きになれたり自分と向き合えたりっていうのに気づけるブランドになりたいなっていうのもアマテラスのコンセプトとしてはあります。で、私自身の話で言うと、やっぱり成功体験を作ることっていうのが私の中ですごい自信につながるから、それをね、私はトレーニングを通して、17歳ぐらいの時かなにトレーニングを始めて、初めて腹筋が割れた時に、あ、この努力して自分でそれを結果を出して、それを自信につなげるってこんなに楽しいことなんだとか、 それが他のことでもその1回努力をして結果を出すことによっていろんなことにそれって応用できると思っていて、それが今のきっとビジネスをどんなに大変でも辛くても貫き続けられたり夢を見続けられたりすることにもつながっていると思うし、なんか成功体験を作るっていうのは私の中ですごく大事なキーワードで、皆さんもうんうんって言ってくれてるから分かってくれてる人もいるのかなと思うんだけど、でもそうじゃない、ミラも仕事どんどんどんどんうまくいって、なんか外から見たらなんかすごいな、うまくいっててね、すごいなってしかやっぱ SNS 上の人だと思われないけど、その裏での努力が気づかないうちに自信になって強くなってって絶対あると思うんだよね。
そうだね、どうかな、努力自信がない、いや、なんかやっぱ自信ってどうやってつきますかって、私もっと自信っていうと緊張をどうやったらしなくなりますかって聞かれた時によく言うんだけど、多分普段この努力だったりとかを、していれば、それは何でもいいんだけど、積み重ねるものがあればその瞬間にはもうさ、だから例えばなんか緊張してたとしても、いやでもここで緊張したとって私はこんだけ準備したからもう大丈夫、これで失敗したらそれはもうしょうがないって、こう自分に言い訳が効かない状況を作るっていうのがイコール自信に見えてるのかなっていうのはすごく思ってるんだけど、これちょっとさ余談なんだけど、ただそう思ってたんだが、私ラジオ毎週金曜4時半から8時やってるんだけど、ラジオを始めてからそのメソッドがちょっと崩れたのね。で、なんでかっていうと、今までは準備していけば何でももう大体なんていうのかな、間に合っていたとかどうにかなっていたというか、なのにラジオの生放送ってなると何が起きるか分かんないよね。例えば速報が入ったりとか地震が来ましただったりとか、いくら準備しても足りないの、どんだけ努力しても足りなかったの、そう、例えばゲストさんによってもちろんいっぱいリサーチとかもしていったけども、なんだろうな、そのゲストさんの機嫌があったりとか、もしくは私の機嫌かもしれないし、準備不足の時ないと願いたいんだけど思ってた以上に足りてなかったとかもあるかもしれないし、なんかそういう自信を持って、なんか努力をすれば自信イコール自信ってわけじゃないんだなっていうのも、なんか20代ちょっと後半差し掛かってすごい思って、でもやっぱりで何かなと思った時、バカずかなと思ったの最近、
それは大事だね、
イコール経験だよ、
はい、そうだね、
なんか辛い思いも含めた、悔しさとかも含めたやっぱ経験が、もしかしたら自信につながるのかなっていうのは、なんか自分の答えがこう変わっていくのも最近面白かった。
爆発を踏んで自分の理解度が深まるからなんじゃない？
そうだね。あとなんか、どうにかなるみたいなね、そのメンタリティが来る。で、これこんな言い方しちゃいけないと思うんだけど、あえて言うと、あの母と話してた時に、あ、もうそれ、ね、おばちゃんメンタリティよって言われたの。これあのなんていうのかな、おばちゃんとかおじさんとかってすごくネガティブに捉えられるというかに使われることが多いし、私もネガティブに使う時もあるんだけど、そうじゃなくて、そのおばちゃんメンタリティはすごい私にはこう合ってるというか、
エンパワリングな方かな。
そうなのよ、そうめっちゃそう、そう、なんかどうにかな、今までこうすごいいろんな失敗だったりとか過去にそういう経験があったけど、その度なんか今振り返ってみれば、その時は信じられないぐらいしんどかったけど、あ、どうにかなったな、乗り越えたなっていう、それこそレイコが言ってた成功体験がそうあるから、まあどうにかなるでしょうっていう、おばちゃんメンタリティが、
じゃあおばちゃんメンタリティなのかな、
本当はよくない、これすごい怒られるかもしれないけど、ポッドキャストなのであえてね、リアルな言葉で届けさせてください、
はい、
でね、ファッションの話でいくと、ちょっと改めちょっとだけ真面目な話がしたくて、私たち今日パンツスーツ履いてます、今日皆さんも履いてる方もいるでしょう、このねパンツスーツとかズボンを履くことに対しては、ものすごく私もこう当たり前のことじゃないんだなっていうのはファッションの大学行ってていろいろ学んで感じたんだけどね、女性がズボンを履くっていうのが禁止されてた時代が、あったんですよ、
ね、
まあ、変なこと、そうね、そうだから、日本はまたその西洋文化が明治の時に入ってきたので、話若干ずれてしまうかもしれませんけど、フランスでいくと、これちょっと信じたいんですが、実は2013年まで、フランスには女性のズボン着用禁止条例ね、法律ではないんですけども、
10年前だよ、
そう、条例ね、 条例だからまあイメージあれよ、自転車乗ってる時はヘルメットしてください条例みたいな、その条例ってそういう括りなんだけど、今は法律上あれですよ、だけど、まあ、条例が存在しました、
はい、
で現在は誰もがパンツを履くことが完全に受け入れられていますが、実際にはまあパリでの、まあ、フランスでのパンツの歴史は2世紀以上前から、なので1800年の着用禁止条例が213年越しに廃止されたんだって。すごくない？
最近だね。
つい10年11年前までフランスではそういう、ことがあった。条例なのでもちろん逮捕とかされるとかではないけども、そういう意識が特にフランスはね、まあでもただどうやって彼らは変えてきたかって言ったら、女性の、フェミニストの、何俳優さん女優さん、エンターテイナーの方々が声を上げて中絶禁止デモとかいろんな、なんていうのかな、声を上げて変えてきた国なので、それでも2013年までだったりとか、あとは、そう、アメリカではですね、1960年代に女性のパンツスタイルの、まあ、禁止っていうのがまだありましたと。例えば公の場でも職場でも女性は長いスカートだけ履いてろっていうような、職場ではもちろんだけど、スカートじゃなきゃいけなかったし、しかも長いスカートじゃなきゃいけなかったっていう歴史がありましたね。なので、まあ、その制圧されてきた女性のファッションが、まあ、ある意味ズボンを履くことで女性のエンパワーメントにも、まあ、当時はつながっていた。一つもそれこそさっき話した意思表示も一つだった。
ね、なんかそうやって声を上げる人たちが増えて変わっていくものっていうのはそこで証明されてるってことだよね。
そうなの。もっと細かい話、私たちはヒールを履かなきゃいけなかったり、フラットの靴を履いて、食事には行っていけないっていう法律、まあ、なんていうの、そのバイアス、前のエピソードでもレイコ言ってたけど、うん、なんか無意識の中にある
風潮、
うん、風潮だったりとか、もっともっといろいろあるよね。水着だって、ここまで露出していい悪いっていうのが、国によってはあったりとか、
日本の制服とかもじゃない？
そうだね、それも、うん、でもすごく面白いのが日本の制服で、これまた別のエピソードでまた話したいんだけど、制服っていう決まったものがあるのに対して自由にできることもあるじゃない、ルーズソックス履いたりとか、オリジナルのリボンをこうつけたりとか、
いいんだ。
そうよ、もちろん学校によってだけど、ダメだったら放課後にね、それぞれの着こなし、そう。で、そこでアイデンティティを出すとか、なんかそこはそこで制服の、私は制服さんめっちゃ好きな派じゃん。だから、なんとも言えないんだけど、なんかそこは、制限されてるからこそ描ける自由みたいなものも制服ってあるのかな、みたいなのは、これちょっと全然違う話なんだけどね。あったりとか、とか。なので、まあ、今日ズボン私たちが履いてこうやって、例えば仕事帰りの人とか、もっと言うと学校帰り、学校なんて女性行かなくてもいいっていう時代があったわけじゃない？そうで、当たり前のようにこう生きている今が、まあ、私たちというか先輩の女性たちのおかげっていうのは、頭にね、入れておきたいですよね。はい。さあ、長々と話していきましたけども、ここからは、質問コーナーというか、食事ね、ちょっとずつ進めると思いますけども、まあ、今日は国際女性デーですので、はい、国際女性デーにまつわるものでももちろんいいんですし、私たちに対する個人的な、個人的なは困るね。ね、困るね、どこですかとか言われてもいいしね、私たちのそれぞれに対する質問でもいいですし、あれば挙手でお願いいたします。多分絶対にいないよ、そう、一人目はね、いれば、じゃあいきますか。一人目以降は混むよ。混むよ。いいの？
いいの？
じゃあ一回ごめん、乾杯してお酒飲んで。はい、じゃあもう一回、乾杯。
乾杯。
ちょ考えてもらって。
はい。ありがとうございます。お一人目。
素晴らしい。
やっぱお酒。
拍手みんな。拍手。
こんにちは。
こんにちは。
アマテラスって、とかレイコさんもおっしゃっていたり、和とかをすごく大切にされていると思うんですけど、
今すごいグローバルとかそういうものが進む中で、やっぱ日本も今もおっしゃってた女性のエンパワーメントとかもそうだし、変わるべき点とか守るべき点とか、それこそそのワーカーであったりとかいろいろあると思うんですけど、その中でお二方的に日本のここは守っていきたいし、こういう面は変わっていったらいいなって思う点をお聞きしたいです。
面白い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。内面的と文化的なところであるかなと思うんですけど、まあ、文化的なところで言うとまたファッションの話にはなってしまうんですけど、例えば着物だったり西陣織っていうのがもう今生きている方たちといったらあれですけどがお亡くなりになったらもう継ぐ人がいないっていう現実が実はあったりとか、着物の文化ももう家業なのでこの織屋さん染屋さんとかこう横に並んでいるどこかが潰れてしまったらもうその業界がインダストリーがなくなってしまう危機に今日本があったり、でも着物って世界からして着物っていう言葉が英語でもあるようにもう美しい文化で伝統として守り抜かれてきたものじゃないですか。なのにそこが日本の文化ってやっぱ日本のものが古いものとされて、どうしてもお茶とか抹茶とかまあそれ陶器とかね言い出したらもうキリがないんですけど、すごい素敵な文化がこんなにもたくさんあるのに なんだか古いもので終わってしまっているっていう文化がすごいたくさんあるなと私は感じていて、まずはそれをファッションで変えていきたいっていうのでアマテラスをやってるっていうのもあるんですけど、なので伝統を守りたいって私は思っていなくって、その伝統日本のいいところをどんどんアップデートしていきたいっていうのをすごく人生通してやっていきたいことっていうのはいつも言っていて、なので個人的にやりたいこと課題として思っていることはそんな感じです。なんか内面的な部分もたくさんあると思うんだけど、皆さん的には日本について思うことどうですか。
そうだね、なんかちょっと前だとヨガパンツが外で着れるようになりたいってよく言われてたと思うけど、今全然ヨガパンツ履いて電車乗ってる人当たり前のようにいるし、なんかそのちょっと当時の記憶を多分に遡ってみると私たちもこうやって変わってるんだなって実感できると思っていて、何でもかんでも西洋風にする必要は、こんなね西洋の顔しながら言っててなんですけどもあの西洋風にする必要はないとは思っていて、私自身も日本人の母の背中を見ながら育ってきたので、なんて言うんだろう、その何三歩後ろに下がって、みたいな、そう全くそういう母ではないですが、なんかそれが、なし、それが全員が全員多分やりましょうねっていう雰囲気で、それができないのであればあなたの奥さん大変ねってなってしまってたのが、そういう奥さんもいるよねとか、私が思うに例えばフェミニズムの話をした時にこれちょっと重複しちゃうんだけども、やっぱりその専業主婦をやりたいって思った子が否定されてしまう、それは違うと思っていて、いろんな選択いろんな役割、専業主婦も本当に立派な仕事で、私の父はすごい土日は、ママがいつもお家で頑張ってくれているから土日は外食しようねとか、なんかそういうリスペクトがあるから成り立つもので、リスペクトがなければ、すっごい口悪いことここで言いたくなっちゃったから今度別で言いますけどもそれぞれの役割っていうのがそれぞれの家庭であると多分思っていて、それがその外野がとやかく言うことではないけども、同時にとやかく言えるような雰囲気を作れるというか、そうだからなんか残していきたいものというよりかは、いろんな選択肢を引き続き受け入れ続けられる、世の中が残ればいいんじゃないかなと思うから、なんか働く女性も超クールだし、子供がいる女性も超クールだし、いなくてもクールだし、散歩後ろに下がって、パートナーを支えてる方もクールだし、なんかそのみんながみんなそれぞれのスタイルでいいんじゃないっていうのが、かっこつけた言い方だけどなのかなって思う。あとはそのレイコがやっていた、まあいろいろあったけども、マレーシアのもともとやっていたあのバーとかにあった例えば鳥居だったりとか、ある意味このアマテラスっていうブランドも、だよさ、ぶっちゃけて言うとさ、これさ外国人のさ白人の人がやってたらものすごく炎上するブランド、でもレイコは日本のアイデンティティを持っていて、日本のカルチャーを、理解して、逆に外に出たからこそ日本で育った人にはあまりこう見えない視点で美しさを感じることができて、それをブランドに反映してるじゃない。なんかそういう彼女の存在ってめちゃくちゃ大事だなというか、こう海外に向けてった時になんて言ったらいいんだろうね、日本の文化が日本の文化のまま伝わればいいなって本来は本望としては思うけども、
ちょっと難しいよね、それは、
それはよくモダナイズ、マルナイズすることで伝わりやすくなったりとか、なんかそのだからレイコも OK だし、丁寧に着物の文化として、西陣織だけを伝える人も OK っていう風に なったらいいのになっていうのが理想かな、うん、どっちも OK、 どっちも伝え方が違うし、あとどっちも伝わる人が違うから、うん、残念ながら玲子が伝えられる層にはこの西陣織の人たちは伝えられないわけだし、うん、逆に言ったらそのそっちの、ね、本質的な方に、あ、まあ、言い方あれだけど西陣織の昔ながらのっていう人たちには刺さらないかもしれないし、うん、でもそれぞれ伝える、うん、あ、それがなんかもうちょっと寛容になったら何でも OK って意味じゃないけど、
やっぱいろんな視点を理解できる人たちがより増えて、それにアクションを起こせる人たちが増えたらいいなっていうことだよね。
はい、
本当にそう思います。私も
ナイス質問でした。
ありがとうございます。
もう一つ二つぐらい、
いけるかな、
二つぐらいか、いこうかな。いる。あ、じゃあ目があったから。
今学生をしてて感じることがあるんですけど、結構今の学生って自分に対して自信だったり、自分の将来に対してその不安を抱いている子が多くて、で、まあ、自分の自信だったりブリーフを発信されている玲子さん、皆さんにお聞きしたいのは、どうやったら自分その今持たれている自信とか学習のものがどこから来ているのか、そういった源がどこにあるのかというのと、その自信が確信に変わる瞬間がどんなところにあるのかというのをお聞きしたいです。
難しい。
確信に変わる瞬間。
ありがとうございます。自信が確信に変わる瞬間、あとあれですよね、どうしたら自分が自分を見つけられるかっていうところかな。っていうと、私は生まれてこのアマテラスのアイデアがあったり、日本をこうモダナイズしたいって思ってたわけではもちろんないくて、全てこの自分の経験だったりとか生きてきた中で、まあ、カナダで育ったっていう背景だったり、いろんな方と日々出会う中で、今もすでにというか今も日々アップデートされていますし、いろんな人と会うたびに、あ、こういう考え方もあるんだとか、こういうところが日本で問題があるんだ、じゃあ私ここできるかもしれないとか、その知識がアイデアにどんどん変わっていくと思うんですね。ここだけしか見えてなかったらこのアイデアで一生終わってしまうと思うし、なんで私はその視野をどれだけ広げられるかっていうのを、もう本当に毎日人に会ったり、オンライン上でもいろんな情報が今の時代はあるので、本当にいろんな方法で視野を広げるっていうのをやっているっていうのに最近気づきました、自分で。でその中でアマテラスというアイデアも生まれたんだろうし、今他に事業を進めているものも全部そういった新しい知識の中から出てくるアイデアだったので、まずいろんな経験をするっていうのが、学生だったらなおさらね、時間があるので大事なんじゃないかな、おすすめしたいなと思います。
そうね、
確信に変わるところ、
でも多分確信に変わらないと挑戦したくないっていうところが多分みんな心の中の本音であるのかなと思ってて、ただ確信してから進むんじゃもう多分遅くて、多分迷いながら私がいつもダッシュしてる感じの感覚が強くて、振り返ってみたら、うわっ、あれ正しかったわっていうだけで、うん、今確信してるから頑張れてるかって言ったらそうではなくて、でもそれがかといって不安かって言ったら不安でもないんだけど、神様そんな意地悪じゃないはずってよく言うんだけど、そのスタンスで生きてるから、努力してればそんな意地悪じゃないっしょって思いながら、多分か、うん、かな、簡単に言うと、不安の中やってるはまた違うけど、うまくいけって思いながら、多分うちら、う
ん、だって確信あって、ね、確信あって生きてないよね。
ないないないない、
毎日
ないですよ、この芸能の
仕事もね、頑張りたい頑張ろうの、
うん、
もう積み重ねで、はい、
うん、
一歩一歩成功があったり失敗があったり、私も失敗したし去年、はい、もう大変だった去年、
大変だったもう
でも本当に失敗もあり成功もあり、はい、本当にそれで自信だったりとか確信っていうのが、あ、これは私向いてない、これは向いてる、こういうのをしていこう、こういうのはやめようって、多分自分の理解が深まっていくのかなと思います。
はい、大丈夫、はい、ありがとうございます。ちょっとお時間の関係もあって、
はい、ごめんなさい、ご飯食べれてないからね、
そう、ちょっと一旦終わりにさせて、このトークを、ね、はい、終わりにさせていただいて、さらにまた質問があればぜひ東京ヤングボスのメッセージのフォームに、ね、いただければいつでも答えますので、お待ちしております。さあ、ここまで、トーク繰り広げていきましたけども、
はい、
ずっとずっとずっとずっと匂わせをしている、
はい、
最後はお知らせをしたいと思います、
はい、
ついにですね、東京ヤングボス、オフラインオンラインコミュニティを開始することになりました。ありがとうございます。
今までもうポッドキャストで私たちこう一方的にお話をするだけだったんですけど、オフラインでもオンラインでも皆さんとコミュニケーションが取れたり、コミュニティとしてまあ本当にこんな感じだよね、
はい、
でイベントを開催したりとか、日々もう毎日ねできるだけ更新しようね、毎日、はい、発信をできるようなプラットフォームを作り、そこで私たちが一方的に発信するというよりは、こんな感じで私たちとのコミュニケーションもあり、皆さんの中でのつながりもできるようなコミュニティ作りをしよう、はい、したいってずっと言ってたんですが、それが決定しました。
はい、はい、であのインスタを見ていただいている方にはすでに情報は言ってると思うんですけども、最初はあのインスタの機能のサブスクリプションサービスを使ってやろうと思ってたんだけども、ありがたいことにあのもっと濃いコミュニティを期待してますだったり、皆さんからお声をいただいていたので、急遽サブスクではなく、まあ、新たなあのアカウントを作ってですね、これは非公開アカウントを作って、コミュニティを、開始しようと思います。で、よりなんていうのかな、運営だったりとかにも時間だったりとか、労力だったりとか、私たちのそのアイデアも含めてだけども、よりクオリティが高いものを提供したい、それは普段で皆さんに提供させてもらっているブランドの方もそうだと思うんだけどもっていう思いから、いろいろ価格設定を考えさせてもらったのですが、5000円の方でやらせていただければと思っております。で、この内容が、インスタライブが週1、それぞれだったり2人だったり週1、日々のストーリーズ配信、日常の裏側だよね、
はい、これは私はそこが一番やりたくって、うん、やっぱり SNS ってキラキラしたものとか出来上がったものしか載せちゃいけないし、なんか頑張ってるところを見せてもなんかね、頑張ってる自慢みたいなのも嫌だなとか、
そうそう、
皆さんもあると思うんですね。でもそこのリアルな裏側とか、本当に死にそうな日々とかも日もあるし、
泣きながらね、
泣いてる時とか泣いてライブするかもしれないし、うん、なんかそういうリアルを届けられる場所っていうのはずっと私欲しくって、ポッドキャストはねその中でも結構素では入れてるけど、はい、それを私たちが言ってたのは五感で感じられる、うん、そのポッドキャストって音だけだから、視覚的にも情報的にももう本当にいろんな情報だったり私たちの裏側を伝えたいっていうのが、私が一番このコミュニティで一番ではないかな、まあ、やりたいことで、うん、あとはやっぱり皆さんの横のつながりっていうのを、なかなか街を歩いてて出会えない、会社で出会えない、学校では出会えないような出会いがここではあると思っていてね、だから、うん、
その出会いも実はオンラインだけじゃなくてね、そうですね、イベントを
開催、
このように、はい、
していきます。
はい、2ヶ月に1回かな、まずは
ね、でももっとやりたいのね、
もっとやりたいんだけども、はい、まずは2ヶ月に1回最低でも、まずはビルズさんと共に協業させていただいて、今日の会場でもありますけども、もうちょっと少人数でね、1回でちょっと人数を決めたら10人とか15人ぐらいの、
うん、でもいいし、うん、もっと大きくてもいいし、
いいし東京ドームでやってもいいし
でもね、これ本当にこの間話したんだけどね、いつか東京ドームとかで、はい、なんかもうエンパワーメントのなんかやってもいいんじゃないかって
やりたいですよ、私はなんだけど、この言い方で規約だけ先に言わせてますね。
ごめんなさい。
一応その2ヶ月に1回ビルズさんと協業して、少人数でのイベント、なので私たちがマイクを持ってではなくて、一緒に食事をしてカジュアルに今のような相談だったりとか会話を楽しめるような空間、それはあの皆さんにとってというよりか、私たちも皆さんの情報だったりとかももちろん知りたいですし、仲間になれたらいいなっていう思いから、設定させていただいたりとか、あとはポッドキャストのファンの皆さんにとってはあのここは喜んでいただける部分なのかなと思うんだけども、番外編の音声5分を公開します。なんせ終わった後の悪口が止まらないみやうるさいとかね、なんかそういったあの未公開分をあの5分前後程度のものもこのアカウントで公開させていただければと思います。はい、こちらのお支払いはクレジットカードのみになります。この後ですね、そうだ、で今回 あのイベントにご参加いただいてここにいらっしゃる皆様をまずは対象にこのコミュニティをスタートします。なのでリスナーさん全員に窓口を設けるのではなくて、皆様に今日ご登録にあたってメールアドレスも 頂戴していると思いますので、メールアドレスの方に後ほど詳細を送らせていただきますので、もしあのコミュニティオフラインオンラインあのご入会されたいという方はこちらのリンクから、進んでいただければと思います。もちろんいつでも解約可能ですし、というところですかね。でちょっと全員に公開するかどうかっていうのはあの正直まだ私たちも決めていないところなので、まずは今日
いる方たち、はい、から限定で特別枠としてまず始めさせていただきます。
はい、じゃあね、めっちゃ時間過ぎちゃったから
ねえ、びっくり、
終えます。いいですかね、どうですかね、
はい、いや大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか
今日は。なので私たちもちょっと皆さんと後でご挨拶ね回らせていただくんですけど、はい、お食事も楽しんで皆さんと楽しくつながっていただけたら嬉しいなと思います。今日は楽しんでください。
はい、はい、今日はお忙しい中平日のねこんな時間にお疲れの中お集まりいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お酒でも食事でも構いません、ぜひ楽しんでいただきながら最後まで短い時間ですけども楽しんでいってください。じゃ締めの一言だけ、
はい、はい、お願いします。
Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye!